素直な人になる30の方法。その1。素直になれない原因は過剰な防衛本能。なぜ素直になれないのでしょうか。なぜ素の自分をさらけ出すのに抵抗があるのでしょうか。もともと私たちは誰もが素直でした。幼い子供は誰でも素直。思ったことや感じたことをありのままストレートに表現します。あなたも幼い頃は態度や性格がまっすぐでありのままの自分で生きていたはずです。ところが気づけばいつの間にか自分から素直が失われていることに気づくことがあります。何らかの原因で心が卑屈になっていたり、頑固や意地っ張りな自分になっていたりなどです。いつの間に素直が消えてしまったのだろう。なぜ素直になれないのだろうか。原因は何だろうか。ふと疑問に思う人も多いのではないでしょうか。素直な人になる前にまず素直になれない原因から考えてみましょう。なぜ素直になれないのか。一言で原因を言うと過剰な防衛本能にあるのです。原因の発端は過去の成長過程にあります。子供の頃は誰でも素直ですが、成長過程で心が傷つく経験が多いと性格形成に影響を及ぼします。例えば友人に本音を話した時、大笑いされた経験があるとショックを受け心が傷つきます。また親や先生から叱られたり怒鳴られたりする経験が頻繁にあると、それだけ自分を守る意識も強くなります。素の自分を出した時、否定的な反応が返ってくる環境で育つと、徐々に素を出すのは悪いことという認識が生まれます。だんだん心が閉じていき、自分の気持ちを我慢することが常態化する。結果として素直になれなくなってしまうのです。いくら教育やしつけという形であっても、行き過ぎると悪影響です。見栄、体裁、世間体にこだわるのも突き詰めると過剰な防衛本能が原因です。また頑固、人見知り、意地っ張りも突き詰めるとやはり過剰な防衛本能にあります。防衛本能とはいえ過剰になると厄介な存在になってしまうのです。ただし成長過程に原因があるとはいえ改善が不可能というわけではありません。そもそも防衛本能は人間に必要な仕組みです。身を守るために危険を察知する能力は生活で欠かせません。問題なのは過剰という点だけです。過剰を改善することなら大人になってからも十分可能です。例えば笑われたくないから笑われてもいいと考え方を変えるだけでも心持ちは変わります。積極的な挨拶や感謝する習慣を心がけることも効果的です。心と行動を少しずつ変えていけば、だんだん素直な心を取り戻していけます。すべてはあなた次第です。素直になれるはずがないと弱気に考えるのではなく、必ず素直になると強気で考えましょう。積極的に取り組むことができればすでに半分成功したも同然です。素直になれない原因を知る。素直な人になる30の方法。その2。素直な人になるための改善は2つある。心と行動。素直な人になりたい。そう思った時、どこを改善するといいのでしょうか。素直な人になるための改善は複数あります。初心を思い出す。見栄や体裁を忘れる。自然体を意識する。素直にありがとうという言葉を心がける。弱点をさらけ出せるようにする。もちろんどれも有効な方法ですが、末端の改善です。もっと大きな枠組みで考えてみましょう。実は素直な人になるための改善は大きく分けると2つだけです。心と行動です。心と行動は別々と考えてください。心は精神的なことであり、行動は肉体的なことです。相関関係はありますが、基本的に異なるものと考えます。心の改善だけでは不十分です。いくら心が素直になっても、行動に変化がなければ素直になったとは言えません。内側の心が変化しても、外側の行動が昔と同じままでは、周りからは昔と同じ様子に思われるでしょう。行動だけでも不十分です。いくら素直な行動ができても、心が頑固のままでは、やはり素直になったとは言えません。行動は変わりましたが、本質の心が同じままなので、油断すると元に戻ってしまうでしょう。大切なのは、心と行動の両方の改善です。どちらから改善するかは自由です。両方を同時に改善していくのが基本ですが、それぞれ別に対応することも可能です。心から改善するのもよし。意識を高めたり、考え方を改めたりすることで、心を正しい方向に変えていけます。心が改善できれば、行動も改善しやすくなるでしょう。行動から改善するのもよし。精神と肉体には相関関係があります。行動から変えていくことで、だんだん心に変化が出てきて、素直な心が身につくこともあります。いずれにせよ、心と行動の両方の改善を目指してください。素直な心と素直な行動の両方が揃ってこそ、素直な人と呼べるようになります。素直な人になるためには、心と行動の両方の改善を心がける。素直な人になる30の方法。その3。素直になるとは初心に帰ること。子供の頃の素直な気持ちを思い出そう。素直な人になるためには、子供の頃の素直な気持ちを思い出しましょう。もともとあなたは幼い頃素直だったはずです。頑固な状態で生まれた人はいません。人は誰でも最初は素直な状態で生まれてきます。物心がつく前の自分を思い出してください。常に本音で話をしていたでしょう。興味のあることには飛びついていたでしょう。好きなことは好きと言い、嫌いなことは嫌いと言っていたでしょう。笑いたい時には笑い、泣きたい時には泣いていたでしょう。親切には素直にありがとうと感謝して、悪いことをしたら素直にごめんなさいと謝っていたでしょう。複雑に考えずシンプルに考えていたでしょう。見栄も体裁も世間体も気にしないあなたがいたはずです。ありのままの自分を素直に表現して自然体で生きていたはずです。最初は誰もが素直であり、あなたもそうでした。素直だった頃の自分を思い出して、当時の自分を再現しましょう。もちろん無作法に振る舞うという意味ではありません。初心に帰るという意味として心をリセットするのです。素直になるとは初心に帰ること。少なくとも過去にできていたのですから、思い出すくらいならできるのではないでしょうか。昔の自分を振り返り、素直な心を思い出してください。そういえばあの頃はこんな風に生きていたな。きっと純粋でまっすぐな心が蘇ってくるでしょう。初心に帰って当時の自分を思い出すと、素直になる準備が整っていきます。子供の頃の素直な気持ちを思い出す。素直な人になる30の方法。その4。素直とはなるものではなく、取り戻していくもの。ふとした時、頑固で意地っ張りな自分に気づくことがあります。相手の顔色を伺って、なかなか本音で話せない。常に周囲の様子が気になって気持ちが落ち着かない。好きな人の前では見栄を張ってしまい、自分らしくない態度になってしまう。素直に自分を表現できないと、自分らしい人生が歩めません。そしておどおどしている自分が憎らしくなる。素直になりたい。自分にもどかしさを感じて嫌になることもあるのではないでしょうか。ここで一つ気づいておきたい重要な事実があります。 もともと私たちは誰もが素直だったという事実です。例えば、生まれたばかりの赤ちゃんは誰でも素直です。生まれた時から頑固な赤ちゃんはいません。生まれたばかりの赤ちゃんは心が真っ白であり、見栄も体裁も世間体も気にしていません。余計なことを考えず、最も素直に生きている状態です。あなたも幼い頃を思い出してください。物心がつく前のあなたはきっと素直だったでしょう。常に本音で話をしていたでしょう。興味のあることには飛びついていたでしょう。素直に好き嫌いを表現していたでしょう。見栄も体裁も世間体も気にしていなかったでしょう。従順で無邪気に生きていたでしょう。いつも自然体であり、ありのままの自分を表現したはずです。ところが、だんだん大人になるにつれて事情が変わります。年齢を重ねて成長するにつれ、世の中の様々なことがわかるようになり、理解や分別がつくようになります。知識や経験が増えていくと同時に先入観、偏見、固定観念も増えます。考えなければいけないことが増えて頭が混乱してきます。正確に物事を判断できるようになる反面、意思決定までに余計な時間がかかるようになります。見栄を張ったり、体裁を取り繕ったり、世間体を気にし始めたりします。いつの間にか余計なことばかり考えている状態に陥っている。結果として素直になれないという状態に陥ります。結局のところ、知識も経験も後から学んだこと。先入観、偏見、固定観念も後から生まれたこと。見栄、体裁、世間体も後から付け加わった価値観です。様々な要素に惑わされた結果、素直に自分を表現できなくなります。では、素直な人になるにはどうすればいいのか。素直になるとは本来の自分を取り戻していくことにつきます。つまり、素直とはなるものではなく、取り戻していくものです。知識や経験に惑わされず、真っ白な心を取り戻しましょう。先入観、偏見、固定観念も一旦心をリセットして忘れることが大切です。見栄、体裁、世間体も気にすることはあっても執着しないこと。そして恥も外聞も恐れず、ありのままの自分を表現すること。そうすることで本来の自分を取り戻して素直になっていけます。本来の自分を取り戻していくことで素直を取り戻していけるのです。素直になるとは本来の自分を取り戻すことと考える。素直な人になる30の方法。その後、生まれ変わるつもりで素直な人になると意識することが大事。素直な人になりたいなら素直な人になるという意識から始めましょう。素直な人になるためには心理的な抵抗感を乗り越える必要があります。むしろ抵抗感を乗り越える連続になるでしょう。素直になるとは自分の弱さを認めることであり、さらけ出していくことでもあります。弱い自分、不完全な自分、隙のある自分をどんどん見せていくことになります。長年続けてきた考え方や振る舞い方を変える必要があります。慣れてしまえば楽ですが、なかなか素直になれない人にとっては一苦労でしょう。大きくて難しい課題に感じるでしょう。もちろん楽で簡単な取り組みもありますが、素直になる方法の大半は何らかの抵抗を感じるはずです。例えば、見栄や体裁を忘れたり、意図的に自分の弱点をさらけ出したりなどです。ストレスやプレッシャーに耐える場面もあります。そして嫌なことや傷つくことを受け入れることも必要です。赤面をしたり、火や汗をかいたり、涙目になったりする場面が出てくることもあるはずです。中でも頑固な人にとっては強い抵抗感があるはずです。頑固を自分の美学としていた人にとって素直になるとは生き恥をさらす行為と言っても過言ではありません。何度も高く感じられるため途中で投げ出したり諦めたくなったりすることもあるかもしれません。このように素直な人になるためには抵抗感を乗り越える必要があります。心の壁を打ち破るためにも素直な人になると意識することが大事です。素直を意識するだけですぐ改善されるわけではありませんが、少なくとも覚悟が生まれます。心と体が素直になるという方向に向くことで必要な取り組みも受け入れやすくなります。感覚としては生まれ変わるというつもりで取り組んだ方がいいでしょう。意識をするだけでも大事な一歩です。意識が高まることでモチベーションも高まって素直な人になる後押しになるはずです。生まれ変わるつもりで素直な人になると意識することが大事なのです。生まれ変わるつもりで素直な人になると意識してモチベーションを高める。素直な人になる30の方法。その6。素直である前に正直であれ。素直になりたいなら正直になることが大切。正直とは嘘やごまかしがない様子を言います。嘘をついたりごまかしたりする態度は素直とは正反対。そもそも正直でない人が素直になるのは困難です。素直になるためにはまっすぐな心であることが大切です。自分は正直者だと思う人もいるかもしれませんが、実際はどうでしょうか。自分の言動を細かく振り返ってみてください。気づかないうちに嘘やごまかしを犯していることが少なくありません。例えば次のような行為に心当たりはありませんか。ミスをしたとき、ごまかすことがある。失敗をしたとき、言い訳をすることがある。小さな約束は軽視して破ってしまうことがある。不都合があれば知らないふりをすることがある。嫌いな人からのメールは無視をすることがある。心当たりがあれば要注意です。どれも程度は小さいですが、嘘やごまかしの一つと言えるでしょう。程度の大きい嘘やごまかしだけでなく、程度の小さな嘘やごまかしにも注意が必要です。できるだけ正直な心を心がけましょう。目指すべきは正直者です。都合の悪いことは正直に謝ること。人から意見を求められたときは正直な意見を言うこと。自分がミスをしたときはごまかさず正直に名乗り出ること。正直こそ正義であり、素直に欠かせない要素です。周りの人から正直者だねと言われるよう目指しましょう。素直である前に正直であることが大切です。嘘やごまかしをせず正直を心がける。素直な人になる30の方法。その7。素直な人が心がけているのは自然体。素直になりたいなら心がけたい姿勢があります。自然体です。自然体とは気負ったり身構えたりしない楽な態度のことを言います。一言で言えばありのままの自分です。私たちは幼い頃誰もが自然体で生きていました。言いたいことを素直に言っていました。興味のあることには素直に近づき、やりたいことを素直に行動していました。難しいことでもとりあえず挑戦していました。好きなことには素直に近づき、嫌なことからは素直に避けていました。あなたも昔を思い出してください。興味のあることがあればすぐ飛びついていた自分がいたのではないでしょうか。ところが大人になるにつれて世の中がわかるようになると余計なことを考え始めるようになります。損得で物事を判断したり、噂や評判に流されたりします。見栄や体裁に惑わされることもあれば、周囲の圧力に押されることもあるでしょう。だんだん自然体が失われ、自分らしさまで失われていきます。気づけば本来の自分を見失った人生に陥っていることがあるのです。しかし、このままではよくありません。自分の人生ならやはり自分らしく生きることが大切です。それが自然体です。 人生で最も美しい生き方とは自然体です。なぜ花が美しいのかというと自然体だからです。花は見栄も体裁も世間体も気にせずありのままの自分を表現することに徹しています。だからすくすく成長でき最も美しい状態を表現できています。人間も同じです。人間にとっても最も美しい生き方は自然体です。ありのままの自分を表現して自分らしく生きることです。自然体ほど美しい姿勢はありません。できるだけ見栄、体裁、世間体を気にせずありのままの自分を表現することに徹することが大切です。素直な人になりたいなら自然体を心がけましょう。これこそ素直になるために最も大切なポイントです。見栄も体裁も気にしません。評価も評判も気にしません。ありのままの自分をそのまま表現するだけでいい。興味のあることがあれば素直に近づいてみる。やりたい仕事があれば素直に挑戦してみる。好きな人がいれば素直に話しかけてみる。どんどん自然体になっていきましょう。自然体で最も大切なのは自分らしさです。何が自然かわからないなら素の自分ならどうするかで考えるといいでしょう。静かな環境で一人になって考えると自分の素直な心に集中しやすくなります。おのずと正しい判断や選択が見えてくるでしょう。世の中には数多くの選択肢がありますが、自分らしさこそ正しい選択肢です。100% の自然体は不可能であっても 100% に近づける努力ならできるはずです。経済的な都合や人間関係の事情の都合で思うようにいかないこともありますが、できるだけ調整してみてください。自然体を表現できれば花のように自然な美しさを表現できます。自然体を意識する。素直な人になる30の方法。その8。素直になる相手を間違えない。素直な人になろうとするとき、大切な前提があります。素直になって行動するのはいいのですが、まず次の点を意識しておくことが大切です。誰にでも素直になるのはやめた方がいいという点です。素直な人になると聞けば、誰にでも素直になることが大切と思われがちですが、そうではありません。もちろん素直は素晴らしい姿勢ですが、ここに注意点もあります。分け隔てなく誰にでも素直になってしまうとどうなるでしょうか。悪い人に騙されるかもしれません。欲しくもない商品を売りつけられるかもしれません。お人よしになってしまい、からかわれるかもしれません。素直になるとは人の言動などを逆らわないで受け入れることを言います。そのため、誰にでも素直になってしまうと、トラブルを招く原因になることがあります。最悪、何らかの被害を受けてしまう可能性もゼロではありません。知り合ったばかりの人の言うことを全て鵜呑みにするのは危険です。良かれと思って、心がけた素直のせいで思わぬトラブルを招く危険があります。素直であることは素晴らしい姿勢ですが、人生を破滅に導いては意味がありません。ここで大切なことは素直になる相手を間違えないという点です。誰にでも素直になるのではなく、一定の信頼ができる人に対して素直になることが大切です。例えば、親、先生、友人など十分面識のある人がいいでしょう。あるいは、プロや専門家といった立場の人も信頼に値します。十分仲良くなければいけない必要はなく、相手が信頼できる人であることが大切です。差別するわけではありませんが、素直になりつつも、やはり自分の身を守らなければいけません。誰にでも素直になるのではなく、相手を選んだ上で素直になることが大切です。誰にでも素直になるのではなく、相手を知った上で素直になる。素直な人になる30の方法。その9。些細なことにもありがとうと感謝する習慣をつける。素直な人になるために欠かせない言葉があります。ありがとうです。素直な人になるためにはありがとうと感謝する習慣をつけることが大切です。あなたがありがとうという場面を思い浮かべてみてください。感謝する場面といえば人から好意や親切があった場面が多いのではないでしょうか。例えば仕事を手伝ってもらったとき、物を貸してもらったとき、優しく気遣ってくれたときなどです。確かに親切をされたときなら誰でもありがとうと感謝を伝えるでしょう。その一方で好意や親切の程度が小さいなら感謝を省く場面もあるかもしれません。別に感謝するほどでもないだろう、いちいちお礼を言わなくてもいいだろうと軽視してしまう。小さなことでわざわざ感謝するのは大げさであるように感じ、つい無言になってしまいがちです。しかしそれは誤解です。ありがとうという感謝は些細なことにも言える言葉です。程度に関わらずわずかでも人から好意や親切をされたときは素直にありがとうと感謝したい。お菓子を1個分けてもらったとき、役立つ話を1つ教えてもらったとき、自分のために時間を1分でも割いてくれたとき、どれも小さなことですが感謝できる場面です。相手に優しく気遣われたときも感謝できる場面です。相手から風に気をつけてねと気遣われたならはい、気をつけます。ありがとうと返事ができるでしょう。何でもないやりとりに思えるかもしれませんが、相手から少しでも好意や親切があればきちんと感謝したい。相手にとって好意や親切を言う意識がなくてもやはり感謝は伝えましょう。たとえ相手が仕事で事務的にしていることでも好意や親切ならきちんとありがとうと言いたい。ありがとうと感謝してしすぎることはありません。感謝の言葉を言わなくてトラブルになることはあっても言ってトラブルになることはありません。些細なことにも素直な気持ちでありがとうと言いましょう。素直な人は些細なことにも感謝できる人のことを言います。素直にありがとうと言えば言うほど笑顔の数が増えます。感謝の言葉を伝えれば伝えるほど心もきれいになります。些細なことでもありがとうと感謝する習慣をつける。素直な人になる30の方法。その10。いきなり言葉に出して言うのが恥ずかしいなら心の中で思うことから始めてもいい。素直な人になるには感謝の習慣が大切です。ありがとうという一言は人間関係の最も基本的な言葉。人から好意や親切があればきちんと丁寧にありがとうと感謝することで素直な心になります。ありがとうと感謝する習慣は素直になる上で欠かせません。素直な人になりたいなら性別や年齢に関係なく誰もが最初に取り組めるシンプルな方法です。感謝するのは大きな好意や親切だけではありません。小さな好意や親切にも素直にありがとうと感謝することで素直な人になっていけます。一日に何回ありがとうと言えるのかゲーム感覚を取り入れると楽しみながら取り組めるでしょう。あと一回、もう一回という気持ちが後押しすれば素直な一言も言いやすくなります。素直にありがとうと言えるようになればすでに素直の第一段階がクリアできていると言っていいでしょう。しかし中にはありがとうということすら恥ずかしくてできない人もいるかもしれません。特に頑固な人の場合ありがとうの一言すら抵抗感があって言いにくいはずです。今まで無視や無口を貫いていた人が急にありがとうと言い始めるのはなかなか難しいもの。素直になればいいと頭で分かっていてもなかなか体が思うように動いてくれないことがあります。もしいきなり言葉に出して言うのが恥ずかしいならもっと初歩的な取り組みがあります。心の中で思うことから始めてみましょう。 言葉に出して言わなくても心の中で思うだけで構いません。心の中でありがとうと思うくらいならどんな恥ずかしがり屋でもできるはずです。もちろん理想的とは言い難いですが、素直な人になる最初の一歩として最も難易度の低い取り組みになるでしょう。心の中でありがとうと思うことを何度も繰り返していきましょう。だんだん心の中で思うことに慣れてくれば言葉に出して言うようにします。無理なく素直な心になっていけます。いきなり言葉に出して言うのが恥ずかしいなら心の中で思うことから始める。素直な人になる30の方法。その11、先入観はあっても惑わされないこと。素直な心を邪魔する厄介な価値観があります。先入観です。私たちは生きていく中で多くの情報に触れながら生きていきます。人から聞いた話、本を読んで学んだ教養、新聞を読んで知ったニュース、テレビ番組で知った豆知識、インターネットデータハウス、多くの機会によって知識を得ていますが、同時に先入観を持つことがあります。先入観と聞くと悪いイメージがあるかもしれませんが、そうとは限りません。一定の先入観は生きていく上で役立ちます。迷う場面で予備知識があればより正しい選択ができるようになるでしょう。予備知識があればあらかじめ危険を避けることができるようになるでしょう。知識は必要不可欠であり、生きる上で武器になります。先入観が役立つ場面があるのも事実ですが、執着して振り回されてはいけません。先入観が強いと正しい現実が見えなくなり、正しい判断を鈍らせてしまいます。余計な不安や恐怖が生まれ、素直な気持ちで行動しにくくなります。先入観が強くなるにつれて多くの壁に囲まれている錯覚を覚え、息苦しさを感じるでしょう。結果として素直な行動の邪魔をするのです。できるだけ先入観にとらわれないことが大切です。あなたの生き方を助ける先入観ならいいですが、生き方を妨げる先入観なら不要です。もちろん完全に忘れるわけではありません。あくまで執着しない程度で十分。自分が正しいと信じていることでも一度疑ってみる価値はあるでしょう。自分の先入観は単なる思い込みではないか、偏見や固定観念ではないかと疑ってみてください。視野が狭くなって事実や現実を誤認していることがあります。誤解や勘違いという可能性もあるでしょう。先入観があっても意識をすれば振り払うことは可能です。たとえ偏見や固定観念だとしても、強い心と意志さえあれば振り払えます。例えば以前に失敗経験があることなら、これは初めての経験と考えてみましょう。一旦過去を忘れると先入観が取り払われ、純粋な気持ちで取り組めるでしょう。もし頭に偏見や固定観念が浮かんできたら、自分に厳しい言葉を言い聞かせ、余計なことを考えないようにします。先入観に振り回されるな、固定観念なんて忘れろ。心を真っ白な状態にイメージすることで心をリセットできます。まっさらな気持ちで挑戦すれば、余計な考えに惑わされず素直な心で取り組めます。先入観、偏見、固定観念に惑わされないようにする。素直な人になる30の方法。その12、素直になれない人に限って見栄や体裁を気にしている。私たちは行動をすると見栄や体裁を気にすることがあります。見栄とは何か。見栄とは見た目の姿を意識して実際以上によく見せようとする態度のことを言います。体裁とは何か。体裁とは他人の目に映る自分の姿や様子を言います。確かに見栄や体裁を気にしたくなることもあります。見栄を張って大きな発言をしたり、高級ブランド品を持ったり、高級アクセサリーを身につけたりする。体裁を保つために面倒な仕事を引き受けたり、わざと興味のあるふりをしたりする。少しでも立派に見られたいと思うのは誰にでもある気持ちです。周りからすごいね、立派だねと言われれば、周りから認められた気がして自尊心を満足させられるでしょう。しかし素直になれない人に限って見栄や体裁を気にしているのが特徴です。見栄や体裁を気にし始めると、どんどん素直から遠ざかります。見栄を張って大きな発言をすると、余計な仕事が増えるでしょう。自分を実際以上に素晴らしく見せなければいけないため、気遣いが増えます。高級なブランド品や高級アクセサリーを買わなければいけないため、余計な出費も増えます。体裁を保つために自分を演じるのも疲れます。常に周囲からの評価を気にしなければいけないため、ストレスが増え、気持ちも落ち着きません。本当はしたいことがあっても周りの目が気になると行動に抑止されます。見栄や体裁に執着すればするほど素直な心が濁っていきます。自分中心ではなく他人中心の生き方になってしまうのです。素直な人になりたいなら、見栄や体裁を考えるのはやめることです。見栄を張るのをやめましょう。自分を立派に見せようとするのではなく、ありのまま見てもらおうとします。体裁も気にしすぎず最低限でよしと考えましょう。立派に見られるまで欲張る、より恥ずかしくない程度で十分と考えた方が気持ちが楽になります。笑われても構わない。恥ずかしいと思われても結構。周りからどう思われようと自分が気にしなければいいだけのことです。耐える、我慢する、出吐く、無視する、気にしないとする方が心をコントロールしやすくなります。あくまで自分の人生ですから、自分が納得する生き方が一番大切。見栄や体裁を気にしなくなると、心が穏やかになり自然体を取り戻していけるでしょう。素直に自分を表現できるようになるため、自分らしい生き方に集中できるようになります。見栄や体裁を気にするのはやめる。素直な人になる30の方法。その13、信頼できる人の言うことは抵抗感があってもひとまず受け入れてみる。素直でない人は人の意見の聞かない癖が目立ちます。人から言われたことでも何かと言い訳をして拒もうとします。人の意見を聞いたところで仕方ない。他人に私の何がわかるのか。人に聞いていると余計な情報のせいで自分を見失うだけ。私は人の意見を聞かない主義。他人の意見は無視して自分のやり方で進めていきたい。人の意見には耳を塞ぎ素直に聞こうとしません。頑なに人の意見を拒み自分の考えに固執します。人に何かと言われてもなかなか自分の態度や考えを改めようとしません。もちろん自分らしさを追求するために人の意見を拒むこともあるでしょう。自分の判断で決めなければいけない場面があるのも事実です。例えば自分の人生に関わる重大な選択なら、自分で考えなければいけないでしょう。重大な責任を伴う場面では、人の意見を鵜呑みにせず自分の責任と判断で選択することも必要です。しかし人の意見を拒んでばかりでは素直になれません。人の意見を排除すると新しい知識が得られなくなります。意識が内側に向いて周りの世界が見えなくなる。狭い範囲の知識や見識にとらわれ、広い世界を知るチャンスが失われます。素直になるどころか、どんどん頑固が加速して人生の可能性を失うことになるのです。素直な人になりたいなら、ひとまず人の言うことを受け入れることが大切です。素直になるとは受け入れること。人の意見を受け入れることで、どんどん素直な心になります。もちろん誰の言うことでも無条件に受け入れるわけではありません。 あくまで信頼できる人の言うことを受け入れてみるという点がポイントです。あなたにとって頼りになる人を思い浮かべてください。親、親友、先生、先輩、上司。信頼できる人が身近に一人くらいはいるのではないでしょうか。自分より博識で人生経験が豊富な人がいるはずです。たとえ同年代や年下であっても信頼できる人なら対象です。この人の言うことなら信用できるという人の言葉は素直な気持ちで受け入れてみましょう。自分より博識で人生経験の豊富な人ならきっと鋭く優れた意見があるでしょう。最初は抵抗感があっても実際は自分の理解が不足しているだけかもしれない。素直になるためにもできるだけ人の意見を受け入れてみましょう。一旦受け入れてみると後から意味が理解できたり役立ったりすることがあります。心を開いて人の意見を受け入れる姿勢を持つことでどんどん素直な心になります。信頼できる人の言うことは抵抗感があってもひとまず受け入れてみる。素直な人になる30の方法。その14。頑固なプライドは不要。素直なプライドは必要。素直な人になるために捨てておきたいものがあります。プライドです。もちろんプライドなら何でも捨てていいわけではありません。例えば仕事に関するプライドなら必要でしょう。品質を保つプライド。仕事を最後までやり遂げるプライド。一つの方法を突き詰めるプライド。納期を守るプライド。仕事の質を高めるプライドならビジネスに役立つため上司にもお客様にも喜ばれるでしょう。しかし、こうしたプライドに頑固が加わると事情が変わります。質問するのは自分のプライドが許さない。人に手伝ってもらうなんて自分のプライドが許さない。昔の成功例にこだわって仕事をしたい。引き受けた仕事は何が何でも最後までやり遂げる。完璧主義者によくありがちなパターンです。責任感のある素晴らしいプライドですが、その一方で頑固なプライドとも言えるでしょう。プライドを持つのはいいですが、頑固が加わるのはよくありません。プライドに頑固が加わると、ポジティブよりネガティブに働くようになります。仕事が未完成になったり、納期に遅れたり、周りに迷惑をかけたりするリスクが高まります。自分のプライドに固執したせいで、かえって仕事の質を低下させることにもなりかねません。いくらプライドとはいえ、人に迷惑をかけるほど頑固なプライドは余計です。心がけるべきは頑固なプライドではなく素直なプライドです。プライドは持つのはいいですが、頑固は捨てて素直を取り入れましょう。一人でできそうにないなら素直に人の協力を仰ぐ。自分で調べてわからないことがあれば素直に人に聞く。昔の成功例にこだわらず新しい方法にも関心を向けてみる。どうしても仕事が間に合いそうになければ早めに連絡を入れる。頑固を捨てて素直になれば仕事がスムーズに進むようになります。あなたが大切にしているプライドはどちらでしょうか。頑固なプライドでしょうか。素直なプライドでしょうか。持つなら頑固なプライドではなく素直なプライドです。頑固なプライドを持っているなら頑固を捨てて素直になりましょう。時には見栄も体裁も捨て面目を失う気持ちになることも大切です。恥をかく覚悟ができればフットワークが軽くなります。体だけでなく心も軽くなり一段と素直な気持ちになれるでしょう。恥をかく覚悟が決まることで自分の限界を超えた仕事ができるようになるのです。頑固なプライドではなく素直なプライドを持つ。素直な人になる30の方法。その15。わからないことを正直にわからないと言えるのが本当の素直。時々わからないことに遭遇することがあります。聞いたことのない単語、進め方がわからない仕事、初めて接する礼儀作法。そんな時どうするかです。わからないことをわからないと答えるだけですが、なかなかできなくて苦しんでいる人も多いのではないでしょうか。わからないことを言い出せず曖昧に濁しながらやりくりするかもしれません。もしくはわかっているふりをしてその場をやり過ごそうとする人もいるでしょう。理由は様々です。雰囲気が堅苦しくて言い出しにくい。質問するとバカにされそう。聞いたら仕事が中断するのではないか。様々な不安や心配が脳裏をよぎると、わからないことがあっても放置してしまいがちです。しかしそのままではいつまでも素直になれません。わからないことを言い出せないとずっと不明点が解決できません。わかったふりをしていると解釈を誤って理解することがあります。無知を放置していたり誤解したまま理解したりしていると、いつか仕事で大きな失敗を招く危険があります。また分かっているふりをするのは相手と自分に嘘をついている姿でもあります。偽りの自分を演じるのは自分が苦しいだけです。素直な人になりたいなら、わからない時があった時素直にわからないと言えるようになりましょう。そして意味や方法を教えてもらう要項ことが大切です。聞いたことのない単語があればどういう意味ですかと質問してみる。進め方がわからない仕事があれば初めてなので方法を教えてくださいと頼んでみる。初めて接する礼儀作法があれば初めてなので教えていただけないでしょうかとお願いしてみる。聞きにくい雰囲気かもしれませんが、そういう時こそ正念場です。勇気を持って無知を告白しましょう。相手からバカだなと思われそうですが誤解です。わからないことなら正直にわからないと伝えれば相手は心よく答えてくれるでしょう。たとえ一時的に恥をかいたとしてもいいのです。恥ずかしいのはその場限り。恥をかいても笑ってごまかしてしまいましょう。その場で不明点が確認できれば次から恥をかかなくて済みます。素直な人は成長できる人でもあります。正しい知識を得て不明点が解決すればどんどん成長していけます。わからないことを正直にわからないと言えるのが本当の素直です。わからないことがあれば素直にわからないと答えて教えを請う。素直な人になる30の方法。その16。本音を隠したまま生きるのは本当の自分を隠したまま生きるのと同じ。あなたは普段どれだけ本音を出していますか。時に私たちは本音を隠して建前で人と接することがあります。相手が喜びそうな発言を選ぶ。うまいお世辞を言って相手を立てる。人に認めてもらいたくて綺麗事を言ってみる。不満を言いたくても雰囲気を壊したくないので我慢する。言いたいことがあっても相手を不快にするかもしれないなら我慢する。本音を隠して綺麗に繕った発言をすることも多いのではないでしょうか。もちろん相手の気分を害さないように言葉を選ぶことは大切です。上手に言葉を選べば人間関係のトラブルを防げるでしょう。思ったことをストレートに発言するのではなく、相手の立場に立った発言の方が人間関係も円滑になります。しかし建前ばかりの人生も辛い生き方です。本音を言えない生活は偽りの人生を生きているようなもの。本音が隠して建前ばかりでは浅いコミュニケーションばかりになり、人間関係を深めにくくなります。本音を隠したまま生きるのは本当の自分を隠してしまうことになります。また本音を隠すだけとはいえストレスの原因になります。気持ちを我慢することになるので心に摩擦が生まれます。建前ばかりで言いたいことを言えないとスムーズに自己表現ができなくなります。不満や鬱憤を吐き出せずストレスを溜めることになるのです。 建前ばかり言っていると不本意な誤解を招きやすくなります。必要以上に本音を隠すのはかえって毒になります。建前は人間関係を円滑にする一方、度が過ぎるとかえって人間関係の摩擦を生むのです。素直な人になりたいなら本音が大切です。できるだけ建前をなくして、できるだけ本音で話す癖をつけましょう。すべて本音で話をするのは難しくても本音を増やすくらいならできるのではないでしょうか。特に親友とはなるべく本音で話をするのがいいでしょう。本音で話すからコミュニケーションが充実してどんどん関係が深まります。本気で親友を心配する言葉なら少し厳しい言葉であっても言った方がいいでしょう。親友なら言葉の奥にある愛に気づき、心よく受け入れてくれるはずです。これが私の本音と言えるようになりたい。本心から出た言葉こそ最も価値があります。素直に自分を表現していくことで周りの人はあなたを正しく理解してくれます。できるだけ本音で話すよう心がける。素直な人になる30の方法。その17。素直な人になるとはイエスマンになることではない。素直な人になるとき従順を意識します。相手の意見は否定せず、できるだけ受け入れる。気乗りがしなくても言われた通りに行動する。難しい注文でも逆らわず、できるだけ期待に応えるよう頑張る。従順な振る舞いを意識するでしょう。同意します。私もそう思います。おっしゃる通りです、といった肯定のセリフも増えます。ここでふと気づく疑問があります。この様子を客観的に見るとイエスマンという印象を受けるのではないでしょうか。どんな意見でも無批判に受け入れている様子はイエスマンそのもの。素直な人になるためにはイエスマンになればいいと考える人もいるのではないでしょうか。これは違うのです。素直な人になることイコールイエスマンになることと思っているなら誤解です。素直な人になるとはイエスマンになることではありません。服従することでもなければ言いなりになることでもありません。素直な人になるとは独立した存在として主体性を保ちつつ人の言動を逆らわないで受け入れることを言います。何でも無批判に賛成することではありません。支配されることでもなければ権力に媚びへつらうことでもありません。相手が誰であろうと自分の信念を持ち価値観や考え方を尊重することが大切です。もちろん従順な態度になっても人権やプライバシーは重要です。何でも無批判で賛成していないでしょうか。何でも無批判で賛成するのは単なるイエスマンでしかありません。イエスマンになりかけているなら注意してください。素直な人とイエスマンは似て非なるもの。素直な人になっても信念は必要です。何でも無批判に受け入れないことです。明らかにおかしいことはきちんと否定する勇気を持ちましょう。素直になるのはいいですが、信念はきちんと貫くことが大切です。主体性を保ちつつ人の言動を逆らわないで受け入れることが素直です。素直な人になることをイエスマンになることだと考えない。素直な人になる30の方法。その18。本音とはいえ悪口や誹謗中傷はマナー違反。素直な人になりたいならできるだけ本音で話す癖をつけましょう。本音を隠しているとなかなか自分らしく生きられません。建前ばかりでは表面的な浅い会話ばかりになってしまい、なかなか人間関係を深められません。素直な人には本音で話す習慣があります。素直に思ったことをそのまま話す。素直に感じたことをありのまま伝える。嘘偽りのない本心で話をするから相手と心の距離を近づけられます。コミュニケーションが充実してどんどん人間関係が深まる。素直な自分を表現するためにもできるだけ建前はなくしつつ本音で話す癖をつけることが大切です。では本音なら何でも自由かというとそれは違うのです。本音とはいえ悪口や誹謗中傷はマナー違反です。本人のいないところでこそこそ言う悪口は失礼です。人をあざけって笑い物にするのは悪趣味でしかありません。会話を盛り上げるつもりだとしてもネタとしては下品かつ低俗です。もちろん不作法な行為であり褒められることでもありません。たとえ相手が笑っていたとしても楽しんでいるとは限りません。表向きは笑っていても実際は雰囲気に合わせて仕方なく笑っているだけかもしれません。悪口や誹謗中傷を言っていると人間関係にも悪影響が出てきます。相手はいつか自分も陰で悪口を言われるのではないかと不安になり、あなたと接しにくく感じます。悪口も誹謗中傷も自分の価値と品格を落とすだけ。自分はストレスを発散できて気持ちいいかもしれませんが、人間関係に歪みを生むのは確実です。悪口や誹謗中傷を言っていると今度は自分が悪口や誹謗中傷を言われる側になるでしょう。本心の言葉であっても言っていいことと悪いことがあります。本音を言うのはいいですが、悪口や誹謗中傷は禁句にしておきましょう。本音を言うことはあっても悪口や誹謗中傷には注意する。素直な人になる30の方法。その19。どれだけ傷つくことを言われても気にしなければ心は無傷。素直になれない原因の一つが傷つくことへの恐れです。人は誰でも傷つくことを恐れる気持ちがあります。現実の人間関係では傷つく場面があります。誰かに悪口や陰口を言われることもあるかもしれません。全く根拠のない誹謗中傷もあるかもしれません。些細なトラブルから喧嘩に発展することもあるでしょう。悪気はなくても不意に相手から不愉快な一言を言われることもあるでしょう。誰でも傷つくことを言われたくない。傷つくことを言われて嬉しい人なんていません。誰でも傷つくことを恐れるのは当然ですが、注意もあります。傷つくことを恐れてばかりいると不安や恐怖が止まらなくなり、人に近づくのも話すのも億劫になります。話をしても相手の顔色を伺ってしまう。いつも相手に合わせてしまい自分らしい人生は歩めなくなる。仕事にも恋愛にも消極的になってしまい肝心の勇気が出なくなるでしょう。傷つくことを完全に避けるなら人間関係がゼロになってしまい完全な孤立状態になってしまいます。また傷つくことを恐れていては何も行動できなくなります。人生にトラブルはつきもの。仕事も恋愛も傷つくことを避けて通るのは不可能。仕事も恋愛も何らかのトラブルがあり焦ったりイライラしたりすることがあります。傷つくことを恐れないでください。むしろ傷つくことを受け入れていきましょう。傷つくことを恐れない方法は難しく思えますが、実は単純です。あなたが気にしなければいいだけです。傷つく言葉を言われても気にしない。どんなひどいことを言われても無視を貫く。どれだけ傷つくことを言われても気にしなければ心は無傷です。気になりそうなら気分転換をして気持ちを紛らわせるといいでしょう。好きなことに没頭すれば嫌なこともすぐ忘れられます。結局のところ心のコントロールです。傷つくことを言われても気にしなければ結果として心が強くなったことになります。傷つくことを恐れなくなることに比例して怖いものがなくなります。仕事にも恋愛にも積極的になれ勇気も出ます。素直な気持ちで挑めるようになります。傷つくことを言われても気にしないようにする。 素直な人になる30の方法。その20。自分の弱点を話せる人は素直な人。あなたにはどんな弱点がありますか？例えば、欠点や短所、苦手や不得意です。弱点が一つもない人はいないでしょう。誰でも一つや二つ、何らかの弱点があって当然です。運動が苦手。算数が不得意。記憶力が悪い。絵を描くのが下手。アルコールが飲めない。長時間の集中ができない。コミュニケーション能力が低い。悩ましい病気にかかっている。たとえ表向きはパーフェクトな人間に思えても、実際には何か弱点があるものです。日常生活の中では自分の弱点に触れる場面があります。そんな時どうするかです。素直でない人は自分の弱点を見せず隠そうとするかもしれません。笑われたくない。バカにされたくない。自分の評価を下げたくない。様々な不安や恐怖があって平気なふりをする。もしくは話をそらしたり嘘をついたりすることもあるかもしれません。確かに抵抗感はあるでしょう。正直に話してネガティブな反応が返ってくるとショックを受けます。自分の低評価や悪印象につながる可能性もゼロとは言えません。しかし素直な人になりたいなら正直に弱点を見せていくことが大切です。自分にはこんな弱点があるとただただ素直に伝えるだけのこと。なかなか抵抗感が拭えないなら恥をかくのを楽しむ気持ちになってはいかがでしょうか。照れや恥ずかしさがあっても恥をかくのを楽しむ気持ちになれば勇気も出やすくなります。自分の弱点を見せられるのは素直な姿勢の一つ。正直にありのままの自分を伝えるだけのことです。素直に話すと笑われそうに思えますが、実際のところバカにされることは少ないでしょう。人は誰でも弱点があります。相手にも何らかの弱点があるはずなので、人ごととは思えず笑ったりバカにしたりはしないでしょう。むしろ共感や同情があるかもしれません。万一バカにされてもそれはそれでいいのです。別に悪いことをしたわけではありません。正直にありのままの自分を伝えただけのこと。堂々としていればいいのです。正直に自分の弱みを話すことは悪いことばかりではなくいいこともあります。あなたが素直に自分の弱点を見せると相手も心を開きやすくなります。相手は自分の正直な本音や気持ちを打ち明けやすくなるので、会話が深くなりコミュニケーションの質も高くなります。結果として良好な人間関係に結びつきやすくなるのです。自分の弱いところは隠すのではなく、むしろどんどん見せていきましょう。きちんと自分の弱点を言える人は素直な人です。弱点は隠すより素直に見せる。素直な人になる30の方法。その21。ありのままの感情を表現することも素直の一つ。素直な人になるには素直に感情を表現していきましょう。素直とは人の言動を逆らわず従順に受け入れる意味ですが、それだけではありません。感情をありのまま表現することも素直の一つです。きちんと感情を表現していますか？もちろん大人の対応として感情をコントロールすることは大切です。無邪気に振る舞いありのまま感情を見せるのは幼稚で未熟な印象があります。私たちは大人になるにつれて感情を抑えるのが上手になります。日常では怒りを抑えたり悲しみをこらえたりしなければいけない時もあります。特にビジネスでは感情のコントロールが欠かせません。感情に流されず常に理性と自制心を保ちながら行動しなければいけません。不快なことがあっても怒りを我慢しなければなりません。悲しいことがあっても涙をこらえて頑張らなければいけないこともあります。TTO をわきまえる意味で感情を抑えることは大人の対応と言えるでしょう。しかし常に感情を抑えてばかりでは素直な人になれません。笑うことも泣くこともなく無表情で淡々としている様子は心のないロボットのように映るでしょう。また感情を抑えることはストレスをためることでもあります。感情を抑えてばかりではどんどんストレスがたまる一方になり心が疲弊します。心が死んでしまうと自分でも自分がわからなくなってしまいます。少なくとも感情をありのまま表現できていない状態は素直と言えません。感情を抑えてばかりになると今度は感情の上手な表現方法がわからなくなるのです。最近笑ったり泣いたりしていますか？素直な人になりたいなら素直に感情を表現する機会を作っていきましょう。プライベートなら積極的に感情を表現する機会を作っていけるはずです。例えば日常の身近なところから表現していくのはいかがでしょうか。友人と楽しい話をしたときは大きな口を開けて思い切り笑う。嬉しいことがあったときはガッツポーズで思い切り喜ぶ。映画を見て感動したときはボロボロ大粒の涙を流す。時には怒ることも大切です。ありのままの感情を表現することも素直の一つ。素直に喜怒哀楽を表現していくことでどんどん素直な人になっていけます。感情を我慢ばかりせず素直に感情を表現していく。素直な人になる30の方法。その22。周りの意見に流されない。自分の五感で感じたことを大事にする。私たちはいつの間にか周りに合わせていることがあります。周りがあの絵が綺麗と言っていれば自分も周りに合わせて綺麗だねと言ってしまう。周りがこの曲はいいねと褒めていれば自分も周りに合わせていい曲だねと褒めてしまう。周りがあの映画は素晴らしいと認めていれば自分も周りに合わせて素晴らしいと認めてしまう。実際はそれほどでもないという本音があったとしても周りの意見を合わせてしまう自分がいる。これを社会心理学では同調現象と言います。人間はリスクを避ける一方、結束を強めたい本能があります。他人の意見に自分の意見を一致させれば少なくとも摩擦や衝突がなくなります。また周りと同じ意見になることで結束力も高められます。安心感や結束力を得ようとしていつの間にか周りと合わせた行動をとっていることがあります。もしくは意識的に自分から進んで周りと同調している人もいるかもしれません。こうした経験に心当たりのある人も多いのではないでしょうか。人間関係をスムーズにする処世術ですが注意点も必要です。本来の自分を見失いやすくなるというリスクがあります。周りに合わせていると自分の正直な感覚を無視することになります。自分の意見は二の次。周りの意見に合わせているうちに人に合わせる自分が普通になってくる。正直な意見が自分でもわからなくなり本来の自分を見失っていることがあるのです。また周りに合わせることで人間関係に摩擦はなくても自分の心に摩擦が生まれます。じわじわ心にストレスがたまり何か違うという違和感に悩むことになるでしょう。素直な人になりたいなら今一度自分の正直な感覚を大事にしてください。周りの意見に流されず自分が素直に感じたことを表現しましょう。自分の目で見たこと、耳で聞いたこと、心で感じたこと、自分の五感で感じたことを素直に表現するだけでいいのです。綺麗と思えば綺麗と言う。そうでもないならそうでもないと言う。自分が感じたことが正解です。一旦周りの声に耳を塞いでみるのも悪くありません。周りの声を遮断することで自分の正直な感覚に集中しやすくなります。 自分の人生の主役は自分です。自分の感覚はあくまで自分の感覚として尊重することが大切です。自分の感性をありのまま表現していくことで素直になっていけます。周りの意見に流されず、自分の五感で感じたことを大事にする。素直な人になる30の方法。その23。口頭で伝えるのが苦手なら手紙やメールを使う。相手に伝えたいことがあってもスムーズに言えないことがあります。本人が目の前にいると照れや恥ずかしさがあってなかなか素直になれないこともあるでしょう。つい強がったり知ったかぶりをしたりして素直に話せないことがあります。反射的に体が反応することも多いのではないでしょうか。また周りに人がいたり一定の雰囲気があったりする場合も思うように話せないことがあります。もともと上がり症や恥ずかしがり屋の人にとってはひときわ抵抗感も大きいはずです。どうしても自分の口から言えない。そんな時は手紙やメールを使ってはいかがでしょうか。手紙やメールなら相手と会わなくても自分の考えや気持ちを伝えることができます。自分の考えや気持ちを整理した上で文字にしてみます。どんなに恥ずかしがり屋でも手紙やメールならスムーズに意思を伝えることができます。恥ずかしい言葉も言いにくい言葉も文字にすれば伝えやすくなるでしょう。手紙やメールなら相手の都合の良い時に読んでもらえます。文字にして伝えるなら慎重に言葉を一言ずつ選べるので言い間違えることもありません。手紙やメールならじっくり考える時間があります。例えば一度ノートに考えや気持ちを書き出してじっくり整理した上で手紙やメールにしてみるのもいいでしょう。急ぐ必要はなくいくらでも時間をかけることができます。表現しにくい内容であってもじっくり表現を考える時間があれば良い言葉も見つかるでしょう。手紙やメールなら工夫次第で装飾を加えることもできます。直筆で絵を描いてみたり色を加えてみたりすれば口頭より表現の幅が広がるでしょう。手紙やメールでは意思疎通が不十分になるように思うかもしれませんが誤解です。きちんと言葉さえ選べば口頭と同じもしくはそれ以上にメッセージを伝えることができます。特に手書きの手紙なら口頭とは違った独特の表現を演出できます。手書きの文字には心が感じられます。生々しいアナログの文字を通して思いや感情が一層スムーズに伝わりやすくなるでしょう。たとえ文字が下手であってもいいのです。心を込めて書いた字は相手の心にすっと入り込みじんと響きやすくなります。気持ちがよく伝わって相手を感動させることができるのです。口頭で伝えるのが苦手なら手紙やメールを使う。素直な人になる30の方法。その24。今すぐ素直になりたいなら開き直るのが一番。素直な人になる即効性のある方法があります。それは開き直ってしまうことです。なかなか素直になれずもじもじしている自分がいたらこんな言葉を自分に言い聞かせましょう。素直になって何が悪いと。開き直れば気合が入って不安や恐怖が吹き飛びます。弱気だった心が強気に変わるでしょう。頑固な心が柔らかくなり素の自分を出しやすくなります。例えばなかなか素直になれない時があるとします。そんな時こそ素直のどこが悪いのか、思ったことを正直に話しただけと開き直ってしまいましょう。開き直れば恥ずかしい気持ちもどこかへ吹き飛んでいきます。心に覚悟が生まれ素直な気持ちを表現しやすくなります。ある会話で本音を話した時相手から笑われたとします。そんな時も情けない恥ずかしいと否定的に思うのではなく正直な意見を言っただけと開き直ります。正直なことを話したのですから卑屈になることはありません。人に言われたアドバイスをなかなか受け入れにくい時も開き直るのが一番です。せっかくのアドバイスなのだから素直に受け入れた方がいいと考える。肯定的な気持ちが高まり今すぐ素直になれます。改めて考えると素直になるのはいいことです。悪いことではありません。嘘をつくわけでもなければごまかすわけでもない。人を騙すわけでもなければいじめるわけでもありません。むしろ純粋な心を表現する行為ですから人として進んで取り組むべきと言えるでしょう。抵抗感や罪悪感を持つ必要もない。少なくとも嘘やごまかしに比べれば良い行いです。世の中を見てください。頑固や意地っ張りな人より素直で正直な人の方がモテているではありませんか。もじもじしている人より堂々としている人の方に人気があるではありませんか。堂々と開き直って素直になってください。開き直れば今すぐ素直な人になれます。素直になって何が悪いと開き直ってしまう。素直な人になる30の方法。その25。たまには好きを見せた方が自分にも相手にも優しい。あなたには好きがありますか。仕事や人間関係では相手に迷惑をかけないよう完璧を心がけようとします。完璧な言葉遣い、完璧な礼儀作法、完璧な仕事ぶり。もともと丁寧で礼儀正しい人なら取りこぼしなくきちんと振る舞えるかもしれません。実際に完璧にするのは難しいですができるだけ完璧を目指そうとすることがあります。もちろん完璧を目指すのは悪いことではありません。言葉遣いも礼儀作法も仕事ぶりもきちんとしている人の方が間違いなく好印象です。周りからもきちんとした人だねと言われ高い評価が得られるでしょう。たとえ好きがあったとしても隠したりごまかしたりして完璧のように見せることもあるかもしれません。しかし完璧を目指すのは素晴らしい心がけである反面不安要素もあります。それは近寄りがたい雰囲気が出てしまうことです。一つのミスも間違いもなく全て完璧にこなす人にはパーフェクトな印象が出ます。パーフェクトは素晴らしいことなのですが一つも隙がない様子からはピリピリした緊張感のある雰囲気が漂い始めます。相手は抵抗を感じて近寄りにくくなったり接しにくくなったりします。一つの隙もないパーフェクトな人は立派ではあるものの孤立しやすくなるのです。そもそも人間は不完全な生き物です。不完全な生き物にもかかわらず完全な様子を見せるのは無理があるでしょう。強いストレスとプレッシャーがかかって気が休まりません。たまには隙を見せていきましょう。わざとミスや失敗をする必要はありませんが本来の不完全な人間らしさを見せるだけです。少しくらい言葉遣いを間違ってもいい。少しくらい礼儀作法が雑になってもいい。少しくらい仕事ぶりに抜けがあってもいい。たまには隙を見せていく方が人間らしくて素直です。隙を見せると相手はうっかりすることがあるのですねと思いほっと安心するでしょう。あなたが隙を見せることで緊張感が緩むので周りの人も接しやすくなります。自分にとってもストレスやプレッシャーが減って気楽になれるでしょう。たまには隙を見せた方が自分にも相手にも優しいのです。何でも完璧にこなすのではなくたまには隙を見せる。素直な人になる30の方法。その26。上司や先輩はあなたが素直になるお手伝いさん。リハビリ感覚で少しずつ素直な自分を見せていこう。なかなか素直になれない原因はあなたを慕う人たちかもしれません。 それは部下や後輩です。あなたには部下や後輩は何人いますか？年齢を重ねたりキャリアを積んだりしていくにつれて部下や後輩も増えていくでしょう。部下や後輩たちは可愛いものです。教えてくださいと慕ってきたり、さすがですねと褒めてきてくれたりします。お世辞や社交辞令も含まれているかもしれませんが、少なくとも悪い気はしないでしょう。慕ってくる部下や後輩がいれば嬉しいもの、自分が認められたような気持ちにもさせてくれるでしょう。しかし部下や後輩と接していると嬉しいことがある反面、ちょっとした弊害もあります。なかなか素直な自分になれないという弊害です。部下や後輩と接するときは立場上強い自分を見せなければいけません。人は誰でも短所や欠点を持っていますが、部下や後輩の前では威厳を保たなければいけないので、なかなか見せにくい。頼りになる人と思われるのは嬉しい反面、弱い自分を見せることができないのは辛いでしょう。常に立派な自分を演じなければいけないため、居心地がいい反面、ストレスやプレッシャーがあります。その結果、強がりからの脱却を妨げていることがあるのです。そこで頼りになるのがあなたの上司や先輩です。目上の人なので抵抗感や威圧感があるかもしれませんが、勇気を持って近づいてみましょう。部下があなたを慕うように、あなたも上司や先輩を慕えばいいのです。教えてくださいと叱ったり、さすがですねと褒めたりすれば、すっと近づけるでしょう。上司や先輩が包容力のある人なら、素直に自分をさらけ出せるでしょう。自分の悩みや弱点といったデリケートな話も話しやすくなるはずです。あなたの短所や欠点も受け止め、包み込んでくれるに違いありません。上司や先輩はあなたが素直になるお手伝いさんです。リハビリ感覚で少しずつ素直な自分を見せていくといいでしょう。最初は閉ざしていた心も包容力のある上司や先輩なら、少しずつ心を開いていけるはずです。素直な気持ちを吐き出すことで、だんだん素直な態度を取り戻していけます。上司や先輩と接して素直に自分の弱点をさらけ出していく。素直な人になる30の方法。その27。悪い点ばかり考えるのではなく、良い点も考えよう。良い点と悪い点があったとき、どちらに注目するかがポイントです。両方をバランスよく注目できれば理想的ですが、素直でない人の場合、変わった特徴があります。素直でない人は悪い点ばかりを考え、良い点をあまり考えないという傾向が目立ちます。つまり、欠点やデメリットばかりを考える一方、利点やメリットはあまり考えません。もちろん、悪い点を考えることは大切です。悪い点を考慮せずに行動すると、後でトラブルに巻き込まれたり、何らかの被害を受けたりするかもしれません。後から知らなかった、こんなはずではなかったと悔やむ結果になることもあるでしょう。時には取り返しのつかない事態に陥ることもあります。しかし、悪い点を考えるのはいいですが、悪い点ばかり考えるのはよくありません。悪い点ばかり考えていると、意欲や熱意が冷めて行動できなくなります。悪い点だけでなく、良い点にも関心を向けてみましょう。マイナス要素しか思い浮かばなくても、きちんと考えると何らかのプラス要素があるはずです。素直になって行動するためには、悪い点だけでなく、良い点も意識するようにしましょう。例えば、友人から海外旅行に行こうよと誘われたとします。素直でない人は、まず海外旅行の悪い点から考えます。危険。お金がかかる。海外に慣れていない。衛生環境が不安。時差ボケになる。長期の休みが取れない。外国語によるコミュニケーションに困る。先に悪い点ばかりを考えてしまうと、やる気がくじかれ、テンションも下がります。最初から無理だろう、ダメだろう、やめた方がいいだろうというネガティブな気持ちが出てきます。悪い点を考えるのはいいですが、良い点も考えてみましょう。本場の料理が味わえる。普段と違う時間や生活を送れる。習った外国語を試すチャンスになる。母国の良さを再確認できる。気分転換、ストレス発散になる。非日常的な世界に身を置くことで現実逃避になる。新しい文化を知ることができ、視野や価値観を広げられる。良くも悪くもカルチャーショックを楽しめる。現地の友人ができるかもしれない。きちんとそれぞれを知って理解することで素直な気持ちが出てきます。欠点やデメリットといった悪い点ばかり注目するのではなく、利点やメリットといった良い点にも注目しましょう。頭の中で考えるだけでなく、きちんと紙に書き出してみてください。たくさん良い点が見つかれば、挑戦する抵抗感が小さくなり、行動意欲が高まってくるでしょう。悪い点だけでなく、良い点も考える。素直な人になる30の方法。その28。直感はあなたの人生を変える力がある。日常では電流が走るような不思議な感覚を覚えることがあります。直感です。別名、第六感とも呼ばれます。直感とは論理的な思考のない状態で感覚によって物事を捉えることを言います。本屋である本を見つけたとき、ビビッと運命的な出会いを感じる。友人の声がいつもと違い、何か嫌な予感がする。無理だと分かっている仕事でもなぜか不思議な気持ちが湧いてうまくいくような気がする。なんだか気になるというポジティブな直感もあれば、なんだか嫌だなというネガティブな直感もあります。まるで誰かが耳元でこうした方がいいよと囁いているような感覚です。あなたも何度か経験したことがあるのではないでしょうか。直感はあくまで理屈を抜きにした感覚なので、そのまま流してしまいがちです。まあいいか。気のせいだろう。疲れているだけだろう。深く気にすることもなく無視することもあるのではないでしょうか。しかし素直になりたいなら直感を大切にしましょう。直感とはあなたの人生を変える力があるかもしれないからです。直感はぼんやりした感覚ですが、根拠がゼロというわけではありません。直感は偶然の感覚ではなく、今までの過去をバックにした意味のある答えです。過去に似た出来事があったため、はっきりした意識はないものの、ぼんやりした感覚が湧き出てきます。直感とはもう一人の自分の声。過去の記憶を検索して近い出来事にヒットしたため、ぼんやりした感覚として表面化します。つまり直感の正体はあなたの過去の記憶なのです。多少なりとも根拠があるため、直感は当たりやすいと言われています。直感に従えば無意識を味方につけることになるため、より正確な判断をしやすくなるでしょう。直感が働けば適当に受け流すのではなく、気にしてください。小さな心の声ですが、実は重要です。もちろん直感が当たらないこともありますが、それでもいいのです。少なくとも直感に従ったという行動は素直です。直感をもたらす原因は自分です。直感に従って行動することは素直になって行動することでもあります。直感に従って行動すると思わぬ幸運に恵まれるかもしれません。直感はあなたの人生を変える力があるのです。ビビッとした直感が働けば素直に従って行動してみる。素直な人になる30の方法。その29。正しい生き方は人の数だけ存在する。正解にとらわれて生きていませんか？正解は一つしかないと考えていませんか？ 素直になれない人には正解にとらわれた生き方がよく見られます。学校教育を受けたためか正解がある、正解は一つしかないという考え方が見られます。私たちは幼い頃から親や先生たちから正しい生き方を教え込まれます。こういう生き方をしなさい。こういう考え方をしなさい。こういう行いを心がけなさい。確かに幸せな生き方にはモデルが存在します。学校を卒業して、会社に就職して、結婚して、子供を産んで、家を買って幸せな老後を送る。別の選択肢があったとしても見ようとしない。幼い頃から教え込まれた考え方がいつの間にか当たり前になっている。いつしか与えられた生き方しかできない、正解の道は一つしかないと思い込んでいることがあるのです。しかし、正しい生き方が一つしかないと思うのは誤解です。生き方はもっと自由であり壮大です。もっと広い世界を見て、正しい生き方はないことに気づいてください。国内だけでなく、海外にも目を向けると、世の中には様々な人がいます。インドアに幸せを感じる人もいれば、アウトドアに幸せを感じる人もいます。宗教を信じて幸せの人もいれば、無宗教で幸せという人もいます。両思いになって幸せの人もいれば、片思いでも十分幸せという人もいます。結婚して幸せという人もいれば、独身でも幸せという人もいます。大企業で働きたい人もいれば、中小企業で働きたい人もいます。個人で仕事をしたい人もいれば、組織に属して仕事をしたい人もいます。幸せの形は人それぞれ。正しい生き方も人それぞれ。つまり、正しい生き方は人の数だけ存在するということです。自分の狭い世界にとらわれないでください。もっと視野を広げ、広い世界に目を向けましょう。視点を高くすれば、より遠くまで見渡せるようになります。もっと素直に生きていい。もっと自由に生きていい。あなたが幸せになる生き方は教科書に載っていません。誰かが知っているわけでもありません。あなたが知っています。あなたしか知りません。ですから、どうか自分に素直になってください。こうしたい。という気持ちを大切にしてください。素直な気持ちに集中すれば、おのずと道が見えてくるでしょう。どんな趣味を持ってもいい。誰を好きになってもいい。自由に仕事を選んでいい。好きなこと、楽しいこと、ワクワクすること。心の声に耳を傾け、素直な気持ちを大事にすれば、正しい選択肢が見えてくるでしょう。あなたの正しい生き方は、自分に素直になることで見つかります。あなたの願う生き方が本当の正しい生き方です。正しい生き方は、人の数だけ存在するのです。自分に素直になって、正しい生き方に突き進む。素直な人になる30の方法。その30。なかなか素直になれなくても、諦めないこと。なかなか素直になれなくても、諦めないことが大切です。思うようにいかない日々が続くと、どうにでもなれ、という投げやりな気持ちになるかもしれません。拒否反応が強くて、なかなか素を出せない。なかなかうまくいかない。性格を改善するのは無謀だったのではないか。自分に素直は向いていないのではないだろうか。時間をかけて努力しても成果が見られないと諦めたくなるのではないでしょうか。しかし、ここが正念場です。素直な人になることを諦めたら、頑固に向かって一直線しかありません。人間は年齢を重ねるにつれて頭が固くなる傾向があります。意識をして素直を心がけていかないと、どんどん頑固がエスカレートするので注意が必要です。子供の頃を思い出してください。あなたがまだ幼い頃、頑固な大人を見て、ああなりたくないと思った経験があるのではないでしょうか。頑固で強情で意地っ張りな人とは少し怖い印象があって、接しにくく感じた経験があるはずです。そういう大人になりたくないなら、今、きちんと努力しておくことです。素直になるのはすぐ実現できることではありません。自分に厳しい課題を課して乗り越える必要もあります。素直な人になるためには、心と行動を少しずつ改善していく必要があります。行動の改善はすぐできても、心の改善には時間がかかるでしょう。特に、頑固や意地っ張りな人が素直な心を取り戻すには、普通の人より手間暇がかかります。今まで大切にしていた姿勢や考え方を正反対に変えるわけですから、抵抗感が強くて当然です。一気に変える必要はありません。少しずつ自分を変えていくつもりで長期的に取り組んでいきましょう。じわじわ変化していく自分を楽しめば、時間がかかっても前向きに取り組めるでしょう。根気よく続けていくことで、だんだん素直な心が蘇っていきます。根気よく続けていく。素直な人になる30の方法。まとめ。その1。素直になれない原因を知る。その2。素直な人になるためには、心と行動の両方の改善を心がける。その3。子供の頃の素直な気持ちを思い出す。その4。素直になるとは本来の自分を取り戻すことと考える。その5。生まれ変わるつもりで素直な人になると意識してモチベーションを高める。その6、嘘やごまかしをせず正直を心がける。その7、自然体を意識する。その8、誰にでも素直になるのではなく相手を知った上で素直になる。その9、些細なことでもありがとうと感謝する習慣をつける。その10、いきなり言葉に出して言うのが恥ずかしいなら心の中で思うことから始める。その11、先入観、偏見、固定観念に惑わされないようにする。その12、見栄や体裁を気にするのはやめる。その13、信頼できる人の言うことは抵抗感があってもひとまず受け入れてみる。その14、頑固なプライドではなく素直なプライドを持つ。その15、わからないことがあれば素直にわからないと答えて教えを請う。その16、できるだけ本音で話すよう心がける。その17、素直な人になることをイエスマンになることだと考えない。その18、本音を言うことはあっても悪口や誹謗中傷には注意する。その19、傷つくことを言われても気にしないようにする。その20、弱点は隠すより素直に見せる。その21、感情を我慢ばかりせず素直に感情を表現していく。その22、周りの意見に流されず自分の五感で感じたことを大事にする。その23、口頭で伝えるのが苦手なら手紙やメールを使う。その24、素直になって何が悪いと開き直ってしまう。その25、何でも完璧にこなすのではなくたまには隙を見せる。その26、上司や先輩と接して素直に自分の弱点をさらけ出していく。その27、悪い点だけでなく良い点も考える。その28、ビビッとした直感が働けば素直に従って行動してみる。その29、自分に素直になって正しい生き方に突き進む。その30、根気よく続けていく。